What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
文化系トークラジオ、ライフ。
書評系叩きラジオ、バナナ、メインパーソナリティの倉本沙織です。2021年8月29日放送のケアってなんだろう？令和時代のつながりと責任の話の生放送と外伝を終えた後の今回のバナナは、現代のケアについて考える本というテーマでおすすめの本を紹介します。今回はゲストに小川公夫さんにいらしていただいてます。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして、まずは一冊目。どどん。小川公夫、ケアの倫理とエンパワーメント、講談社から出ている本です。こちら、最近よく耳にするケアという概念。なかなか具体的に理解するのが難しい言葉でもあると思うんですが、例えば、新自由主義的な文化のように、子が自立するっていうことを重んじる価値観が多数派になってしまうと、関係性を結ぶとか、それによって相互に助け合うといった価値観がどうしてもないがしろにされがちですよね。この兆候に待ったおかげ、ケアや共感の価値を再評価するべく、文学の領域から迫ってみようという画期的な論考がこちらです。
ありがとうございます。
こちら、こう、バージニア・ウルフやジョン・キーツ、オスカー・ワイルドといった海外の文学のみならず、三島由紀夫や多和田洋子さん、オン・ユージュさん、平野啓一郎さんなど、日本の多様な作品の分析も通じて、ケアすることの豊かな意味を解き明かしていきますと。新型コロナウイルスの影響で、誰もが他者に依存することってもう避けられなくなった時代だと思うんですよね。ケアなしには生きられないことっていうのが改めて認識されるようになった今、ぜひ読んでほしい一冊です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。著者の小川さん、読みどころありますか？
いや、もう本当に文学が苦手っていう人は、こういう身近な問題とか、もうね、ケアがないがしろにされてるとか、そういう問題に腹を立てている人ほど、これを手に取っていただければ、意外と文学って私たちみんなのことを書いてるんじゃないのっていうね、感覚を持ってもらえるんじゃないかなと思います。ので、ぜひぜひ、はい、読んでいただけたら嬉しいです。
では、2冊目。和雄石黒、クララとお日様です。土屋正夫さんの役で早川書房から出ている本です。じゃあ、後で小川さんにも、ぜひコメントいただきたいんですけれども、舞台は近未来の世界で、裕福な子供たちには人工親友、アーティフィシャルフレンドですよね、と呼ばれる人工のロボットを買い与えられるんですよね。で、この AF というのは人工親友ですね。子供たちの孤独をケアする存在として生み出されていると。でもそこにはケアの倫理にとって重要であるはずのこの対等あるいは水平という関係性が最初から前提とされていない危うさも含まれているんですよね。で、この人工親友である AF である主人公クララも自分のお友達で体の弱い少女ジョジという人間の少女を一心に慕うんですけれども、そこには人間とロボットの違いがあり、さらに言えば、苛烈な合理的能力主義と動かしがたい階級社会というのが背景にあると。和雄石黒という作家は、映像化もされた私を話さないでというのが、まず先にお声を浮かぶという人が多いと思うんですけれども、この作品を含めて、実は石黒作品って、平等でない世界でケア労働に従事する存在っていうのが一つのキーパーソンになってるんですよね、小川さん。
そうですね。まあ、だから、その、私を話さないでで言うと、まあ、キャシーっていう、その、ケアラーが、まあ、主人公であるわけですけれども、結局、まあ、大人になるまでっていうか、まだ幼い頃には、まあ、教えられていなかった自分の存在、自分がいつか臓器を全部人間に明け渡さないといけない存在であるということを知らずに育って、でも、最後の最後までケアラーとして、生き抜くっていうところで言うと、クララとお日様のクララとすごく重なってくるんですよね。だからクララなんかも結局人間の友達として開発されてるわけで、 だからその、まあ、感情と呼べるかどうかわからないですけれども、ある種開発段階では少なくとも友情を育むとか、その人間の子供のために全て、ケアを全部こう、まあ、奉仕するというかね、そういうふうにプログラミングされている、そういう人物であるという点で、すごくキャシーと同じような、まあ、社会的弱者、まあ、ブルシットジョブって一時期流行りましたよね。あれでいう、シットジョブが、こう、全部こう、その、社会的弱者に押し付けられるような、それの、ある種の偶話的な部分があると思うんですよ、両方に。だから人間が、あるいはその、階級で言うと上流階級の人が、より裕福な人が、豊かに暮らせるように、こう、下々のものが踏みつけにされるような世界。でも、その、この作品の魅力はやっぱりその踏みつけにされる、まあ、クララにしろ、キャシーにしろ。なんかこう、すごく想像、まあ、想像力豊かな、人物であって、感性豊かにいろんな人と触れ合いながら、日々過ごしているっていう様子がね、もうすごいこう、感動を呼びますよね、そのあたりがね。すごく私も大好きな作品です。
そう、すごく逆説的で、こう、ロボットの目だから見るからこそ見える、うん、こう、人間の世界の、こう、うん、奇妙な美しさみたいなものとかもあるんですよね。
うん、そうなんですよ。ちょうど道端で、なんていうか、年老いた男女が抱き合うシーンの方、あれを見て、なんて素晴らしいんだっていうね、感動するクララのこう心境とか、寄り添うと、あ、人間にもすごい素敵なところ。ただ、彼女がこうね、売られて、その、ね、アーティフィシャルフレンドとして、ジョジーの友達となってからはいろいろな、こう暴力とかも見せつけられたりとか、自分もその被害者になりうる状況もあったり、なかなかやっぱり人間社会って難しいなっていう、こう闇と光、人間社会の闇と光がそういう視点から描かれるっていうのはすごく面白い作品ですね。
そう、文体そのものではもうあくまで柔らかいんですよ。あくまで柔らかくて非常に読みやすいんですけれども、もう反面しばらく立てなくなるほど打ちのめされる長編なので、ぜひ皆さん殺して読んでください。
はい。
では、最後に3冊目。じゃん。小玉アメコさんの誰にも奪われたくない突撃。川出消防新社から出ている本です。こちらはですね、作品集2作入ってるんですよね。こう、これはめちゃめちゃ現代的で、今すぐ読んでもらいたい一押し本なんですけれども、今回の一押し。こう作者の小玉アメコさんは作詞家として活躍されている方で、タイトルの通り誰にも奪われたくないっていう中編と突撃っていう中編の2作が収録されているんですけれども、この2作はある意味でネガとポジ、つまり A 面と B 面の関係にあたるんです。こう誰にも奪われたくないの方は銀行員として働きながら作曲の仕事をしている女性とアイドル女性の繊細で微妙な関係性から、うん、ケアの現在地というものが浮かび上がってくる、そういう仕掛けになっている一方、突撃の方はこうインターネット上で口喧嘩の相手を募り、そこで相手を論破する様子を生配信しているってい こう実に対照的で殺伐としたコミュニケーション空間が舞台なんですよ。ところがこのそんな殺伐としたコミュニケーションが社会から隔絶された引きこもり男子高校生にとってはある種ケアの現場として機能してしまうという、こうやりきれない現実があるんですよね。でこうしかもこの誰にも奪われたくないの方に登場するお前のためを言っているんだ的な典型的なマンスプレーニング男が登場するんですけれども実はその男がこのもう一つの突撃の方の語り手なんですよ。ある意味本当に合わせ鏡のような作りになっていて、すごくこう読み応えがあるし、仕掛けとしてもすごく秀逸という、
うん、私は読ませていただいてないので、いや、うん、面白そうですよね。やっぱりこう暴力の背後にすでになんかケアの欠落があるんじゃないかって思わせる作品最近すごく増えていて、うん、なんかこう例えば、こう男ら、まあ、有害な男らしさって今日何回も話に出ましたけど、そういうものを生む家庭環境なり、その社会の、その、ケアの欠落っていうんですか、そういうものをどうしていくかを考えない限りは、どんどん犯罪者を増やして、その、投獄するだけ、刑務所入れたら終わりっていう考え方じゃダメなんじゃないかって思わされますよね、なんかね。
うん。そうなんですよ、こう。うん、 いろあらゆるところでやっぱり何かが足りないっていう機運はあるんだけれども、うん、そこに何をはめたらいいのかっていうのがわからない、うん、だからこう凹凸の凸って書いて突撃なんですけど、こう突撃配信をしてしまうっていう、
はいはい、だから足りないものをみんなで考えようっていうところでは小説の媒体素晴らしいですよね、うんうん、なんか答えを出さないじゃないですか、
うん、まさにまさになんですよ、はい、いいこと言うちょっとじゃあもう本当に今回の3冊改めてご紹介しますね。一冊目は、小川君代さんのケアの倫理とエンパワーメント、講談社から出ている本。二冊目が、和夫石黒、クララとお日様、土屋正夫さんの役で早川書房から出ています。で、三冊目は、誰にも奪われたくない突撃、小玉アメ子さんの作品で川出書房新社から出ています。今回のバナナは、こちらの三冊でした。書評系叩きラジオバナナ、お相手は倉本沙織と、
小川君代でした。
はい、また次回お楽しみに。
ボンジュー、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。